娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い、勝利を与えられた者。高ぶることなくロバに乗ってくる。メロバの子であるロバに乗って。私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの弓は立たれ、諸国の民に平和が告げられる。彼の支配は海から海へ、大河から地の果てまでに及ぶ。賛美をいたします。賛美歌164番をもって詩を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌164番。ままで実会を共に唱和いたします。実会は前の椅子のポケットにございます。実会、
我は汝の神、主汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。汝我が顔の前に我のほか何者も神を捨てがらず、何時己のために何の偶像をも刻むべからず、何時の神、主の名を御なりに口にあるべからず、安息日を覚えてこれを生とせよ。何時の父母を敬え、何時殺すなかれ、何時安眠するなかれ、何時盗む中、何時その隣に対して偽りの証を立つ中、何時その隣の家を盗む中。
お座りください。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。力強く芽吹いた新緑のみずみずしさに主のすべてのものへの希望を感じます。その愛に応えることもできず、また一週間を 不平と不満と怠惰で過ごしてしまいました。それでもなおこのように私どもを招いてくださり、心を開いてくださいました。感謝いたします。それでも疲れている体があり、あなたの励ましをいただく、ここにいただきたく、ここに参りました。弱い者を憐れんでください。私たち金沢元町教会は2026年度の総会を先週の日曜日に滞りなく開催することができました。主の導きに心から感謝いたします。1886年に金沢教会の枝として建てられた殿町教会が彦祖教会となり、そして金沢元町教会となり、140年目を迎えようとしています。その節目の年に教会員一同伝道への心を強く持ち、新たな歩みを始めたいとコンサートの開催を決議いたしました。どうかあなたが志に力をお与えくださり、松原先生を中心に皆が知恵を合わせて良きものへと進めますようにとお支えください。本日は契約の印として割礼を、印としての割礼と題して松原望先生からの御言葉の取り次ぎをいただきます。語られます先生を聖霊で満たし、聞く私たちを整えてくださいますように、この祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌474番を持って賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌474番です。 座りください。聖書を読みいたします。聖書は旧約聖書1180ページ、エレミア書4章の1節から4節。旧約聖書1180ページです。お読みいたします。立ち返れイエス、イスラエルよと主は言われる。あなたのもとに立ち返れ。呪うべきものを私の前から捨て去れ。そうすれば再び迷い出ることはない。もしあなたが真実と公平と正義を持って主は生きておられると誓うなら、諸国の民はあなたを通して祝福を受け、あなたを誇りとする。まことに主はユダの人、エルサレムの人に向かってこう言われる。あなたたちの耕作地を開拓せよ。茨の中に種をまくな。ユダの人、エルサレムに住む人々よ、割礼を受けて主のものとなり、あなたたちの心の放棄を取り去り、さもなければあなたたちの悪行のゆえに、あなたの私の怒りは火のように発して燃え広がり、消すものはないである。新約聖書もう一箇所を読みいたします。新約聖書ローマの信徒への手紙2章の25節から29節275ページの下の段、一番最後の節でございます。25節から29節お読みいたします。あなたが受けた割礼も律法を守ればこそ意味があり、律法を破ればそれは割礼を受けていないのと同じです。だから割礼を受けていない者が律法の要求を実行すれば、割礼を受けていなくても受けたものとみなされるのではないですか。そして体に割礼を受けていなくても律法を守る者はあなたを裁くでしょう。あなたは律法の文字を所有し、割礼を受けていながら律法を破っているのですから。外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また肉に施された外見上の割礼が割礼ではありません。内面がユダヤ人であるものこそユダヤ人であり、文字ではなく霊によって心が施された割礼こそ割礼なのです。その誉れは人からではなく神から来るのです。人信条によって私たち教会の信仰を告白いたします。信仰告白の言葉は前の席のプレートにございます。人信条、
我は天地の作り主、全能の父なる神の真実、
我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。
主は聖霊による霊であるに、本命マリアより生まれ、本家をピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に至り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座し構えり、賢いより来たりいて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖女の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信じ。アーメン。
ローマの信徒への手紙をずっと読み続けております。一章の半ばから異邦人の罪について語り、そして2章に入ってユダヤ人の罪について語ってきました。最初の方では特に、2章の最初の方では特にユダヤ人という言葉はありませんでしたけれども、しかしその内容からユダヤ人の罪について語られているということが少しずつ明らかになり、そして途中から律法という言葉が出てきて、いよいよこれはユダヤ人の罪について語っているのだということが明らかになってきました。なぜここで律法ということをパウロが言い出したかというと、律法はユダヤ人にとってとても大切なものであり、ユダヤ人はその律法を誇りとしております。それは現代のユダヤ人も同じであります。もうずいぶん昔になりますけれども、ラビ・トケイヤという人がユダヤ人の秘密という本を書いておりました。まあ、ユダヤ人について書かれたものとして私初めてそれを読んだので、ユダヤ人というのは現代こういうふうにして生きているんだということを、まあ、少し垣間見ることができました。まあ、おそらく今は絶版になっているかもしれませんけれども、非常に分かりやすい話がそこにされていました。でその中で特に印象的だったのはユダヤ人と律法の関係でありました。律法というのはユダヤ人がずっと大切にしてきて、そしてそれを丁寧に、そしてまた大切なものとして守ってきたという歴史があります。でなぜユダヤ人が律法を大切にするのか、それはユダヤ人が律法を守るということによって逆に律法がユダヤ人を守る、そういう考え方があるからだとそこに説明されていました。その中で一つの例えが語られています。昔ユダヤ人のある町が敵から襲われたらどうするかという話になった時に、町の重要人物たちが集まって会議をしまして、兵器をたくさん集めるべきだ、軍人をたくさん集めるべきだという意見がある中で、何かのラビたちがそれでは国は守れない、この町を守ることはできない、立法を守ることこそが私たちの最大の防御であり、これがなければ私たちは自分たちを守ることはできない、町というそういう外側を守るのではなくて、ユダヤ人という存在を守るために律法を子どもたちに教え、そしてそれを受け継がせていく、これがユダヤ人がユダヤ人を守るということの要であるというふうに教えたというふうにそこに記されておりました。まあ、そこからユダヤ人は律法を守り、律法がユダヤ人を守るという言い方が広まったというふうに言われております。でそれほどにユダヤ人にとりまして律法というのはとても大切なものであります。律法というのは、まあ、日本語で今律法というふうに書かれてますけども、もともとこれは英語ではローという言葉です。要するに法律という言葉です。で普通の法律というふうに翻訳してよかったんですけども、一般の社会の法律とは違うということで、日本語に翻訳するときに法律という言葉を反対にして立法にしたという話があります。まあ、これは本当かどうか分かりません。昔それを読んで、あ面白いなと思ってなんとなく覚えていたことがあります。とにかく単なる法律ではなくて特別な法律、神様から与えられた特別な法であるということで、特別な言い方をしないといけないということで立法というふうにしたと言われております。で聖書の中では立法というと一つ一つの戒めを指す場合もありますし、それから旧約聖書の中で創世記から新命記までを律法と呼ぶこともあります。その時その時によってこの律法という言葉の使い方が違っているので、時々その律法がどういう意味で使われているか注意を払わなければならないということがあります。使徒パウロがこのローマの信徒の手紙の中で語る律法というのは、神様から与えられた一つ一つの戒めという意味で語っております。でそのことはユダヤ人が神様から与えられた戒めによって自分たちが神様の民である、神様との関係を私たちにいつも教え、諭し、示すものである というふうに考えられてきたわけであります。ですからパウロがここで改めて律法ということを取り上げるということはごく自然なことであったと言ってよいかと思います。しかしユダヤ人が大切にしているその律法をユダヤ人がただ持っているというだけで満足してしまった、そこに誤った安心感がある。でそれでは律法を持っているということの意味にはならない。律法は持っているだけではダメで、それを行わなければならない。行っていないあなた方はその律法によって神様から断罪されるというふうに警告しているわけであります。でその上で今日の聖書の箇所においては今度は割礼ということが出てきました。割礼ということもユダヤ人にとってとても大切なことでした。割礼というのはユダヤ人がユダヤ人であるために生まれて8日目に施されるものとされています。まあ、これは男の子だけであって、体の一部分、皮の部分を切除するという方法が取られます。でこの割礼自体は決してユダヤ人だけの事柄ではありません。今から4000年くらい前に作られたエジプトの、建物があるわけですけども、そこの壁画に割礼を行っている絵が描かれているそうであります。でそれを見ると今から4000年前エジプトでも割礼が行われていたということが分かります。でその他にも割礼を行っている民族はあったようであります。おそらくはもともと衛生の問題っていうか、それを衛生的な問題として割礼を行っていたのであろうと思います。しかしそれを宗教的な意味をしっかり付け加えて守ってきたのがユダヤ人でありました。旧約聖書の創世記17章に神がアブラハムにいろいろ約束をされました。一つは子孫を与えるという約束、この時はアブラハムはもう年老いて子供が産む可能性のない状態の時に神様が子孫を与えると約束をしたわけであります。それとともに土地を与えるという約束もしました。いずれもこれは神様からの一方的な約束であって、アブラハムにこれこれをすれば私は子孫を与えよう、土地を与えようと言っているのではなくて、アブラハムに特に条件をつけることなく私はあなたに子孫を与え土地を与えると約束したわけであります。で創世記17章においてそこに割礼を行いなさいというふうに命じております。それまでに一方的な約束だけだったのが、この17章において神様はアブラハムとその子孫に割礼を行って神様との関係をいつも思い起こしなさい、契約の印としてこの割礼を行いなさいというふうに命じたということがそこに記されているわけであります。でここに割礼が契約の印だとはっきり言われていることがとても大切であります。割礼は決して魔術的な働きをするわけではありません。そうではなくて割礼を行うことによって自分は神の民なのだという自覚を持つということが一番の重要なことであります。ですから印というふうに言われるわけであります。しかしこれは印ということは常に自覚をするということがとても大切であり、たとえ体の一部分を傷つけたからといっていつもそれを意識するというわけではありません。実際ユダヤ人の歴史を振り返ってみると必ずしも神様の御心に従った自覚を持ち続けるということではなかったということがわかります。特にそのことを強調したのは預言者エレミアでした。心の放棄を取り除けということは先ほど指揮者に読んでいただいた聖書の中にありました。エレミア書 4章の4節であります。で要するに肉の割礼というだけではなくて心の割礼を行えということであります。 肉の割礼は全てのユダヤ人たちはしている。しかしそれがいつかいつしか形骸化している、形だけのものになってしまっている。だから今改めてあなたの心に割礼を施しなさい。改めてあなたが自分は神の民である、神様との確かな関係に置かれている、神の御心に応えることが私に与えられた使命であるという自覚を持ちなさいということがそこで言われているわけであります。割礼もただ行っているというだけではいつしか形ばかりのものになってしまう、形骸化してしまうという例がこのイスラエルの歴史の中にありました。もう一つ特殊な例でありますけども、創世記には割礼が悪用されたことも記されています。アブラハムの孫であるヤコブには12人の息子がいました。その他にも何人かの娘がおりましたけれども、その娘のうちの一人がある町に出かけていく。その町の女性たちと遊ぼうと思って出かけていったようであります。ところがその町の有力者によって、恥ずかしめを受けた。でそれを怒った、他の兄弟たちがその町を攻めようとするわけですけども、その町のその有力者の息子はあなたたちの妹、彼女を私の嫁にしたいというふうに言い出すわけであります。でしかし怒りが収まらないヤコブの息子たちは、私たちは割礼を受けていない人に自分の妹をあげるわけにはいかないと言って拒否をするわけです。しかしその町の有力者の息子は、誓って私たちは割礼を受けます、私だけではなくて町の者全員が受けますというふうに約束をするわけです。そしてその約束通りその町の男の人たちはみんな割礼を受ける。まあ割礼は体に傷をつけるわけですから当然痛みが伴うわけであります。で数日その痛みがあって武器を取ることができない、その時にヤコブの息子たちがその町を襲って全滅させたということが創世記に記されております。でこの物語というのは割礼というものが悪用された例として出てきます。神様の祝福の印であったはずの割礼を人間はいとも簡単に自分の怒りのため、相手を滅ぼすために用いる、そこに人間の罪深さということを私たちに教えているのではないかと思います。ですから割礼を行った、それだから祝福されているとか、あるいは善人になるということでは決してなくて、むしろその割礼が一体どういう意味を持っているのか、神様とこの私との関係はどういうものであるかをいつも思い起こすために与えられているものであります。もし神様に対するその信仰信頼というものがなくなれば、人間はどんなに大きな悪事を働くかということがその物語を通して私たちに教えられているということであります。ですから預言者エレミアが肉の割礼ではなくて心に割礼を施せというふうに言うのも、ただ割礼が行われているからそれで大丈夫だというのではなくて、いつも心に割礼を受けているように神様の民である、神様によって選ばれたものである、神様から使命を与えられているものである、そういう自覚を持つようにと預言者エレミアが警告したわけであります。ですからそういう割礼というものがユダヤ人にとってとても大切だということをパウロも知っており、ですからその割礼を行うということは、それは律法を行うということと結びついているという説明をしていくわけであります。ですからユダヤ人がとても大切にしている律法を用いてユダヤ人の罪を語った後、割礼と律法との関係をそこで触れて再びユダヤ人の罪について語っているということであります。話は少し離れますけれども、私たちキリスト教会は割礼を行っておりません。なぜ割礼を行わないのかということは、これは使徒言行録に記されているエルサレムにおける使徒たちの会によるということが そこに記されております。パウロとバルナバがおりましたシリアのアンティオキア教会に次第に異邦人が集まってきて、次々と洗礼を受けていく。でそういう中でエルサレムから来たユダヤ人たちの中に、要するにユダヤ人ですけれども、まあ、キリストを信じているユダヤ人であろうと思います。でそういう人々がやってきて、洗礼だけではダメだ、割礼も受けなければならないと言い出して、そしてアンティオキア教会で騒動が起こったということがありました。そこでアンティオキア教会の人たちはパウロとバルナバ、その他数人の者をエルサレムに派遣します。エルサレムにいる人たちにこの問題をどう取り扱ったらよいかということを相談したわけであります。そしてそこで割礼を施すべきだという人々と、割礼を施さなくてもよいという人々との間で議論が行われたということがそこに記されております。結果は割礼は必ずしも行う必要はないという結論になりました。でただし信仰者としての生活をちゃんと守りなさいということだけを言いなさい、異邦人に割礼という重荷を負わせる必要はない、まあ、そういう結論が出たので、キリスト教会では割礼を行うことはしません。ですからパウロもローマの信徒への手紙もそうですし、それからガラテヤの信徒への手紙でも、ユダヤ人たちとの間で割礼の問題が起こってくると、まあ、いちいちエルサレムでの使徒会議のことは持ち出しませんけれども、もはや私たちにとって割礼は行わなくても良いものだ、まあ、そういうふうに議論をよくしております。パウロは勝手にそういうことを言っているのではなくて、使徒たちの会議にそこで出された結果を用いてパウロはそういうふうに言っているわけです。ですから私たちも割礼というものは、まあ、しなくても良い、してはいけないというのではありませんけれども、しなくても良いということです。で実際パウロは、これは使徒言行録に出てきますけれども、パウロが、外国へ伝道に出かけていった時、途中でテモテという人物と出会います。非常に敬虔な人間であって、そしてキリストを信じるようになった。で彼はユダヤ人ではなかったので割礼を受けていませんでした。しかし使徒言行録の中にパウロはテモテに割礼を施すという場面が出てきます。それはユダヤ人の手前、彼に割礼を施したという言い方がされています。要するに揉め事を起こさないために、まあ、割礼を施したということであります。まあ、パウロが今までずっと割礼はしなくてもよいと言っていたのをずっと読んでいると、その使徒言行録に記されているテモテという人物に割礼を施したというのはちょっとびっくりするわけですけども、割礼はしてもしなくてもよい、絶対してはいけないというものではない、だけれども揉め事が起こりそうであるならば、まあ、割礼を施してもよいのではないかということで、まあ、使徒言行録にそういう出来事を記しているのだろうと思います。ですから私たちの教会においても、特に割礼は絶対してはいけないというものではありませんけれども、もはや割礼は必要ではない。なぜなら私たちには割礼に代わるものがあるからだというわけであります。それが洗礼ということであります。割礼が神様との契約の印であると同じように、洗礼は神様との契約の印であります。契約そのものでもありますし、そしてまた契約の印でもあります。ですから私たちはこの洗礼を受けることによって神様との関係の確かさを確認しているということであります。ただしこれは一生涯において一回しか受けることのないものですから、洗礼を受けて何年も経つと洗礼を受けたということをいつしか忘れるかもしれません。ですから私たちは日曜日ごとの礼拝、また聖餐式を行い、そこでキリストの十字架のキリストと復活のキリストを思い起こし、この十字架と復活のキリストと私たちは一体であるということを、まあ、再確認するわけであります。 弱い私たちです。忘れてしまう、またどうでもよいものというふうに考えてしまうかもしれない。しかしそういう私たちのために、神は神様との契約関係を思い起こすようにと、日曜日ごとに礼拝に教会へ来るように、そしてまた聖餐式を通してキリストと一体とされているということを思い起こすようにと、私たちのために配慮してくださったわけであります。ですから私たちはこの礼拝を通して、私たちは神様の恵みによって神の民とされている、神様の救いを受けている、その保証として洗礼が与えられている、それを再確認するために聖餐の恵みに預かっている、そのことを私たちはしっかり心に留めておくことが大切であろうと思います。コロサイの信徒への手紙の中にキリストの割礼という不思議な言葉が出てきます。まあ、こういう言葉は新約聖書にはここにしか出てきません。コロサイの信徒への手紙はキリストの割礼という言葉を使っている、そのところでは洗礼のことを語っているところであります。で、洗礼ということはキリストとの関係を示すものであり、それは旧約聖書の時代に割礼を受けていたのと同じように、私たちは洗礼を受けることによってキリストとの確かな関係に置かれている、そういう説明のためにコロサイの信徒への手紙の中でそのことが記されているわけであります。割礼が誤った安心感を生み出すように、洗礼もまた私たちに誤った安心感を与えるかもしれません。洗礼を受けたというだけではやはり私たちはこの世のさまざまなものに惑わされて神から離れていく危険がいつもあるということを心に留めておかなければならないでしょう。日曜日ごとの礼拝を私たちが大切にするのは神様との関係を思い起こすためであります。神はいつも私たちのために恵みを与え働いてくださいます。しかしそれは決して私たちはもう何もしなくてもよいというのではなくて、神様から与えられたその恵みにしっかり応えていく、その自覚をしっかり持つために礼拝の時、聖餐式の恵みに預かる時が備えられているわけであります。私たちは神様が与えてくださったこの契約の印としての割礼、そして今私たちに与えられている契約の印としての洗礼、私たちはそのことを繰り返し思い起こすことによって神様の恵みがいつも私たちに注がれている、洗礼を受けたというその出来事が私たちが救われていることの保証となっているということをしっかり心に留めて信仰の歩みを進めていきたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより今日も私たちを教会に集め礼拝を捧げることをお許しくださり、心から感謝いたします。誠に私たちはただあなたの恵みによって救いに預かりました。私たちがあなたに何かをしたからではなく、むしろ何もしていないその時に、私たちがまだ何も知らないその時にあなたが私たちを選んでくださり、また身元に呼び寄せてくださり、そして救いに預からせてくださいました。どうかその恵みをしっかり心に留め、あなたの恵みに応えるものとして歩ませてください。弱い私たちです。世のさまざまなものに惑わされます。その弱い私たちのために礼拝の時が備えられており、また礼拝の旅ごとに私たちを招いてくださっています。どうぞその招きに私たちがしっかり応えて御前に集うことができますように、またあなたの恵みに応えて御心にかなう信仰の歩みをすることができますように、またこのあなたから与えられた恵みを多くの人々に述べ伝えるために私たちを十分に用いて、友人たちやまたさまざまに多くの出会いの中で証しをしていくことができますように導いてください。ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福がいよいよ増し加われ、どうぞあなたの恵みの中に歩むことの幸いを、その喜びを周囲の一人一人に伝えていくことができますように導いてください。私たちの語る言葉にも行いにもあなたが力を与え導いてくださいますよう切にお願いいたします。病の中にありますものにどうぞ力を与え、心も体も強くしてください。 悩み苦しみにありますものに、あなたが傍らに立って守り導いてくださいますように、歩むべき道を指し示してくださいますように、心からお願いいたします。どうかこの日に礼拝を捧げている全国の諸教会の上に、あなたの祝福が豊かにありますように。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美をいたします。賛美歌527番です。527番を持って賛美をいたします。お差し支えのない方はお立ちください。献身の印の献金とお祈りをいたします。お当番の方よろしくお願いいたします。
天地を私たちに与えてくださいました父なる神様、春が巡ってきて暖かい光、そしてひとひとと雨を賜って、家の周りには木や草や花が生い茂ってきました。私たち元気のない時も力が出ない時もありますが、周りの生きた生物を見ると何か励まされます。感謝を申し上げます。今日はこのお天気に恵まれ、皆様と共に神様の礼拝を守ることができました。しかしローマ人への手紙は大変難しく、一人で読み続けられない箇所ですが、松原先生が紐解いてくださいまして、少しずつ読み進むことができます。この礼拝を通して私たちを育ててくださいましたことをお礼申し上げます。神様は私たちに御言葉を述べ伝えと言われますが、子たち、孫たち、友人たちに御言葉を伝えたいと思ってもなかなか伝えることが難しいものです。しかしあなたは私たちが弱い時も、罪な心に悩む時も、神様になら祈りを通して私たちの心を開いて仰ぐことができます。主よ、どうぞこの弱い私たちをあなたの憐れみによってお導きくださいますように。御言葉の幸いなことを周りの方々に伝えられていくことができますように、どうぞ一人一人を導きお恵みくださいますようにお願いいたします。礼拝に来れない人、お病気の人をどうか助けてください。私たちもあなたに御霊によって心に割礼を刻んでくださり、そして日々を生きていく力をお与えくださいますようにお願い申し上げます。今日献金できましたことを感謝いたします。この貧しい祈りを主イエスキリストの名前によりお捧げいたします。
教会の取りなしの祈りを行います。お祈りの最後に皆様と共に主の祈りを祈りたいと思います。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、皆を褒めたたえます。あなたによって建てられた私たち教会は祈ります。主よ、久しぶりに帰省された家族とひとときをお与えくださり感謝いたします。そしてここに来ることができない家族のために祈ります。最も親しい家族でありながら信仰の心を分かち合うことができない私どもの悲しみを癒し支えてください。主よ、多くの友人たちのために祈ります。教会から遠ざかっている人たちを教会へと立ち返らせてください。教会に集う若い人たちのために祈ります。若い大切な時期に主と出会えますようにと願います。 私たちの群れの中には病を得て教会に来れない方々が多くおられます。一日も早く病を癒してくださいますように。またその方々の心をお支えくださり、そしてまた支えてくださるその家族の方々をもどうぞあなたが共にいてお支えくださいますようにと祈ります。主よ、この国のために祈ります。戦後80年を過ぎ、戦争の現実を忘れてしまったかのような機運が世の中に広がりつつあることへの不安を感じます。人々がどうか真の賢さを持って判断することができますようにと祈り求めます。主よ、限りある命を生きる私たち一人一人を憐れんでください。そして主に喜んでいただける日々をしっかり一歩ずつ歩めますように、弱い心を支え憐れに祝福してください。どうか世界中の紛争戦争が一日も早く終結しますようにと祈ります。自国の利益に爆走することがいかに愚かなことかを為政者たちに悟らせてください。祈るべきことを全て祈ることはできませんが、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にまします。我らの父よ、我らは皆をあがめさせてまい、御国をきたらせてまい、御心の天になるごとく地にもなさせてまい、我らの日常の糧を今日も与えてまい、我らの罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまい、我らを試みに合わせず悪より救い出したまい、国と力と栄とは限りなく何時のものになればなり。アーメン。正英29番、祝福を持って礼拝を終わります。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。